富士見市議会だより、ナンバー192、令和4年第2回、6月定例会。録音図書判例、デイジー図書用に目次を作成しています。数字は見出し番号です。階層はレベル2まであります。レベル1は、目次や大見出し、レベル2は小見出しです。録音図書判例終わり。目次、見出し番号は33まであります。1、タイトル。2、録音図書判例。3、目次。4、多文化共生の未来を開く。富士見の国際交流センターってどんなところ？5、6月定例会トピックス。6、市政一般質問。7から25は込み出しです。7、伊勢田幸正、日本維新の会。8、佐野正幸、21未来クラブ。9、関野金太郎、21未来クラブ。10、深瀬優子、公明党。11、根岸三沢、無会派、立憲。12、尾崎孝義、21未来クラブ。13、篠原道博、公明党。14、篠田剛、公明党。15、山下よし子、公明党。16、田中隆、21未来クラブ。17、宮尾亮、日本共産党。18、木村国典、日本共産党。19、小川拓海、日本共産党。20、川端克弘、日本共産党。21、小泉明、21未来クラブ。22、熊谷うらら、草の根。23、加賀七恵、草の根。24、村本博、草の根。25、今成裕太、草の根。26、二次元コードの説明。27、議会映像をインターネットで配信中。28、次回定例会のお知らせ。29、令和4年第2回6月定例会審議結果。30、31は込み出しです。30、全会一致可決の議案等。31、賛否の分かれた議案等。32、議案審議報告。33、発行、編集、ほか。目次終わり。多文化共生の未来を開く。富士見の国際交流センターってどんなところ？議会がインタビュー。富士見の国際交流センターってどんなところ？富士見の国際交流センター、以下ファイセック、アルファベット大文字 FICEC は、富士見野市に所在する NPO 法人で、富士見市、富士見野市、三好町並びに周辺の地域に住む外国籍の方々の自立支援を行っています。具体的には、生活に関する情報提供、無料の日本語指導、子どもの学習指導、また有償で翻訳、通訳などのサービスを行っています。富士見市とはどんな関わりがあるの？富士見市では毎週木曜日に市役所で外国籍市民生活相談窓口を担っています。また、外国籍市民のための 生活ガイドホームページの管理運営を担っています。日本語教室に通う利用者の方に聞いてみた。写真が2枚あります。1枚目、オメロさん、メキシコから来ました。2枚目、ロッサさん、中国から来ました。写真終わり。1、日本に来て大変だったこと。オメロさん、コロナ禍に来日したため、日本語が勉強できない状況に困難を感じていた。一人で勉強していたが、現在はみんなでファイセックで勉強ができるのでよかった。ロッサさん、来日してまだ3ヶ月だが、日本に来る際には特に大きな困難はなかった。2、日本で困ったこと。オメロさん、話すことに困った。メキシコ人はたくさんの言葉を使いながら会話をするが、日本人は少ない言葉で会話をしていると思う。ロッサさん、現在は言語の壁を感じている。周りに中国語が喋れる人があまりいないと感じている。3、日本に来てよかったこと。オメロさん、日本は食べ物が美味しく、街並みが綺麗だと思う。治安の良さも感じている。ロッサさん、レストランなどのサービスが良く、食べ物も美味しいこと。人々が素敵だと思う。4、ファイセックで助かったこと。オメロさん、先生がみんな親切で親身になってくださることだと思う。ロッサさん、ファイセックでは非常に多くのコミュニケーションの機会が保障されており、先生方が親切なこと。職員の方に聞いてみた。1、コロナ禍で利用者の生活に影響は？コロナ禍の影響で仕事がない状況にあった方が増えたと感じます。また、給付金などの申請書類の書き方がわからない人が多く、ファイセックでサポートをしました。2、利用者の方から感じる日本に暮らしてよかったことは、学校給食は日本独特の文化だと感じました。海外で暮らすことによって考え方の広がりがあるのではないでしょうか。中国から来たジャンさん。3、利用者の方から感じる日本で暮らしていて困ったことは、子育て関係では保護者同士の友達が作りづらいという声や、言葉の壁により保護者が担任から子供の状況を聞けないということがありました。また、子供にとって最も困ったことは、日本語がわからないことで授業についていけなくなることです。他にも、給食の時に食べられないものを先生に伝えられず困っていた事例がありました。行政手続きの関係では、外国籍の方が読めない、書けない書類が多くあると感じます。特に、税金に関する書類は難しく、期限が迫った督促状などを持参される方もいます。その他には、移住女性の DV に関する相談をよく伺います。男性側がビザや在留資格を盾に経済的な DV を行う場合もあります。言葉が通じないことで、周りに状況を説明することが難しく、一時保護が遅れることもありました。4、利用者がファイセックで助かったことは、フードバンクが助かるという声を伺います。また、金銭面などで困っていたが、ファイセックでの生活設計などのサポートを通して、日本で暮らし続けることができたという事例があります。5、市や議会に伝えたいことは、障害者支援や高齢者支援と違い、在留外国人支援に対する助成制度などはなく、財政的にも厳しい状況にあります。今後も需要は増えるため、在留外国人支援に 予算をつけていただくなどしていただけたら幸いです。また、手続きが必要な書類に、優しい日本語や英語を併記したり、外国ルーツの子どもたちのための日本語学習支援を充実したりしていただきたいです。外国から来た方は、隠れて住んでいる人ではなく、一緒に住んでいる仲間なのだという意識を持っていただけたら嬉しいです。写真が2枚あります。1枚目、写真左奥から、小林さん、アンさん、ジュリエッタさん、ジャンさん、山口さん、山畑さん。手前の2名は編集委員。説明。飛沫防止のパーテーションが設置された長机に、マスクをした6名の方が、編集委員と向き合って熱心に話している様子です。2枚目。富士見の国際交流センター、ファイセックの皆さん。説明。万国旗で縁取られた横長の看板の前に、男女7名の方が並んでにこやかな表情で立っています。看板は白地で黒い文字、左半分に FICEC の文字、右半分には富士見の国際交流センターが多言語で書かれています。写真終わり。取材を終えて、ファイセックは外国籍の方が地域で円滑に暮らすためになくてはならない役割を担っていると感じました。どんな方でも全く知らない土地で言葉や文化を学んでいない状況で生活をするのはとても大変なことだと思います。市議会として外国籍の方が直面する困難とその支援を丁寧に考えていきたいと思いました。5. 6月定例会トピックス。6月定例会が5月31日火曜から6月22日水曜までの23日間にわたって行われました。今定例会では、1件の工事請負契約、幹線道路整備工事、富士見橋通り線第3工区や令和4年度一般会計補正予算議案など、18件の案件が市長から提出され、審議の結果、すべて原案の通り、可決、同意、承認しました。